さあ、では参りましょうか。あと2つでございます。じゃあ5限目と言いましょうか。99ページから、はい、この5限目は項目がかなりございます。だし、そして味噌、醤油からお酒、焼酎、珍味、こういうふうにございまして、お料理については先ほどの時間の中でやらせていただいています。テンポよくでは参りたいと思いますですよ。日本のお料理の続き、世界一繊細な日本料理、その味覚の秘密と飲み物というタイトルです。まず出汁。日本料理において出汁は最も基本的な材料の一つである。日本料理の出汁は原則として短時間で素材の風味を抽出し利用する点が特徴的である。まあ5分とか10分じゃないですか。そうですよね。中華料理ってのはもみじって言うんですか、コケコッコのあの地べったについてる部分で本当は出汁を取るらしいですよね。我々あまり見たことないです。あの地べったついてる部分ですよ、カッカッカッカッカッカッって、あそこで本当は出汁を取るんですって。あまり売ってないですよね普通は。ですからもうちょっとあの骨とかので取りますですよ。鶏ガラで取るんです。どうも本当はそこで取るらしいんです。ですからずーっと一回煮込んで、そして表の皮を全部一回きれいにして、でもう一回煮込むんだと。ですから2時間とか3時間で出し取るのは当たり前だと。西洋のフォンドボーもそうだって言いますよね。日本の出汁は5分か10分で取っちゃうんだと。じゃあどこがと、どういうものが、はい、下に分類がございます。カツオだし、昆布だし、煮干しのだしにあごだし、カツオだし、カツオ節でとります。もちろん、ね、世界で一番硬い食べ物だって言われてますけど、そのカツオ節を、こう普通はこう書いて、カツオ節ってのはカツオをぐーっといぶして硬くしたものですから、それを書いて、そして、昔は食べたものですね。だしにしたものですよね。で、カツオ節って最近あのちっちゃい子が出てきてますけども、頭にあのなんて言うんですか、こういう風にあのそうです、頭になんかお侍さんみたいな兜をしてですよ、兜節でごじゃるって、カツオ節でごじゃるって、でなんか滑舌悪いんで、カツオ節を使うとなんとかの豚しゃぶもなんとかで美味しくなるのでごじゃるって、ああい う人はいませんで、本当にカツオ節というものはこのカツオをぐーっと固めたものをすったんでございますね。サバ節っていうのはお蕎麦屋さんで使うそうですけれども、でそれを沸騰したお湯の中に入れましたと。で昆布だしっていうのは何でしょうか。北海道産の昆布だし、日高さんが有名ですけど、そのままそれはあの日高では海から取ったものを浜で乾かすそうです。梅雨がない北海道ですから、天日で乾かすとグルタミン酸が出ると。ちなみにカツオだしはイノシン酸、昆布だしがグルタミン酸といううまみが見つかったんですね。なんでこういうだしでうまみが出るんだろう。カツオだしはイノシン酸、昆布だしはグルタミン酸。で昆布だしはあの沸騰してからずっと入れておいちゃダメだって言いますね。沸騰したらもうすぐ火からあげましょう。煮干しのだし、片口いわし、いりこ、まあ要するに小さないわしでございます。これ水の中に10分間ぐらいつけておくと。これ韓国のお料理でもこの煮干しのだしは使いますですよね。あのわかめと牛肉のスープってこれでやらないと風味出ないですもんね。あごだし、これは水から煮ます。アゴって何ですか？トビウオ。トビウオの小さなお魚をアゴだし、アゴっていうの。どこで使うんです？長崎から佐渡近辺の日本海側ではトビウオのことをアゴと言うんです。ですからその地域では、カツオとか昆布ってよりも、このトビウオで出汁を取るんですか？他に精進料理ではお魚を使うことはできませんので、椎茸を使います。椎茸は、グアニル酸、グアニル酸、グアニル酸って言います。そして沖縄料理には 鰹節と昆布に豚の三枚肉を茹でた茹で汁をこして豚だしとして用いますと。はい、こういうことで、だしというものが日本料理の特徴になってます。その中でも一番だしと二番だし出てきました。一番だしというのはおすまし、お吸い物などに使います。上品で繊細な味わいが重要なお料理用。水1リットルに対して鰹節がまあ45グラムぐらい入れたら十分でしょう。結構な分量です。40グラムもったいないなって。そして昆布が5センチ×10センチ。最初に昆布入れときまして。沸騰してきたら今度は、鰹節をバッと入れるわけでございます。これが一番だし。それをこう、こしまして一番だしにします。鰹節まだ残ってますけども。二番だしをそれを使います。味噌汁や煮物など風味や旨味が効いたお惣菜を作るとき、それはその鰹節もう一回ですね、それを沸騰させて追いがつおってまた鰹節入れると、そうすると結構濃い味になるということで、まあ、お料理屋さんではこういう形で風味を優先するか、あるいは中身の濃さを優先するかで一番だし二番だしというふうにすると言われております。現在はそういうところで最初からお出汁取るってなかなか時間かかっちゃうしということでですね、旨味調味料、化学調味料のことですが、これは日本の重大発明の一つって言われてるんです。日本が発明したんです。旨調とか今言いますですけれども、何から原料かと言いますと、サトウキビやトウモロコシを原料、これ原料です。旨味の元になる物質、グルタミン酸というのは昆布だしのあの味でした。イノシン酸、カツオだしから取れるあの旨味の元でした。で、グアニル酸というのは干し椎茸でした。この三つのあの天然材料から取れるあの旨味を抽出しました。それを精製した調味料です。ですからわざわざ出汁を取らなくてもこれで同じ旨味が取れてしまう。1980年代以降、旨味調味料という言葉で呼ばれている。日本の加工食品、外食産業であらゆる食品に旨味調味料が使われていると言っても過言ではない。近年、食材本来の自然な旨味を大切にすべきだという批判があって、自然志向の消費者は旨味調味料を避けようとする傾向があります。まあ、外食で旨調は常識。体にいいとか悪いっていうこととはちょっと違うみたいです。これがあると体がなんか病気になる、そういうことでもないんですが、非常に旨味が凝縮されてますんで、自然で取るよりももっと本当に旨味になっちゃう。ですから、この旨味調味料の味に慣れちゃいますと、自然から取るとなんか物足りなく感じてしまうということだそうです。きゅうりの漬物にこの旨味調味料をかけたものとかけないもので食べてみるとよくわかるなんてよく言われますですけれども、まあこれ好き好きでございます。さて、続いて天然のこのお味噌という調味料に行きましょう。大豆が基本的には原料でございます。このお味噌の大豆原料は 95% アメリカから今輸入していると。そして遺伝子組み換え食品としての、まあ、大豆も入ってきている。この辺はもういわば常識なんですけども、お味噌、はい、どうやって作るんでしょうか。日本料理において味噌は欠くことのできない調味料である。そうなんですね。だし汁に溶かし、味噌汁として日常的に使用されるほかってこう書いてるんですけども、鎌倉時代までは水に溶ける味噌は作られていなかった。ですからお味噌汁が飲まれるようになったのは鎌倉時代からだそうです。それまでのお味噌ってのは溶けなかったっつうんです。へえ、そうなんです。それで味噌汁として日常的に使用されるほか、酢味噌や味噌漬けなどの床など、そしてとして様々な用途で料理に使われている。かつては家で自家製の味噌を作り置きしていた。江戸時代は味噌を買いに行くっていうのは恥ずかしいことだったそうです。それぞれの家でお味噌ってのを作っていて、医者にお金を払うよりも味噌屋に払え、自分家作れなくなったらよりいい味噌をそのお味噌屋さんで恥ずかしいけど買ってきて、その方がお医者さんに払うよりもいいんだ、 江戸時代では朝から昔から朝夕食両方ともお味噌を取って一日も欠かしてはならないとされていたと。そんな日だと朝もお昼も味噌取ってた、味噌汁にしてた、そういうものだった。ですから普通は自分家で作ってたと。現代に残る手前味噌の言葉にその名残をとどめるとありますけど、まあそういうことだったんだと。で、日本各地に伝統の手前味噌があり、原料や味の違いを堪能できる。ですから美味しい味噌は買いに行ってでもというぐらいだったんでしょうね、高級な味噌は。で、手前味噌っていうのは何ですか？自分のことを誇ること、自慢、これを今手前味噌ってこういうふうに言いますですけれども、はい、続いてではページをめくっていただきまして、また味噌のお話です。味噌って何でできてるんですか？味噌の種類は何ですか？はい、このあたり、はい、ちょっとそろそろ出てもおかしくないかなっていう気もするんですが、米味噌は大豆がメインですけども、大豆にお米、これを加えます。麦味噌はもちろん大豆がメインですが、大麦または裸麦を加えます。豆味噌は大豆だけだから豆味噌です。さて、どのぐらい日本の中で出回ってるんでしょうか？そして私たちは普段何のどの味噌を使ってるんでしょうか？ 6,7 割がお米の米味噌です。6,7 割が米味噌です。関東はほとんど米味噌って言っていいと思います。関東から北も全部米味噌です。じゃあ麦味噌って 20% から 25% 九州です。九州ご出身の方はあの麦味噌の風味でなきゃって方いらっしゃるかもしれない。九州に近い山口とか愛媛もこの麦味噌を普段からお使いになってる。じゃあ豆味噌ってどこですか？ 5% から 10% だって言うんですが、中京地域、名古屋の周辺、八丁味噌とも三河味噌と言いますか、名古屋から三河ですからちょっと東に、そうですね、三河という国、愛知県の今の東部でございます。ですから味噌煮込みうどんとかっていうこの味噌を使ったものが発達するわけです。色が濃いもの、八丁味噌、割と値段的には安いです。じゃあ、あの信州味噌とか長野のあの丸米とかって、あれは全部米味噌でございます。竹谷味噌、あれも長野の諏訪の米味噌でございます。ですからほとんど関東でのお味噌は、米味噌、そして3分の1があの長野県で作られたお味噌だって言われてます。長野県のあの寒暖の激しいあの気候がお味噌作りに適しているんだそうです。さあ、ご自分で作るってことはないでしょうけれども、ちょっとお味噌の製法を見てみましょう。簡単に見てみますですよ。お米は精米を精選、水洗いして一晩漬けときます。次の日にお水を切って蒸します。お米を蒸したらそれをほっといて、その上に種麹、微生物を培養した、まあカビって言っちゃうとちょっとなんなんですけど、蒸したお米の上にパパパってばらまく感じです。麹ってのばらまく。で、30度で約40時間培養すると、それにお米にこの麹がついて、カビがついて、米麹ってものはできるそうです。昔はこの麹ってものを作ってる町があるよ。これは麹町って言って今、ありますですよね。あの、四ツ谷からのあたり。で、それを、大豆を今度は精選して水洗いした後、一晩漬けといて、うん、大豆をじゃあ漬けて、そして水を切って釜でガーッと蒸す。で、そこからちょっと6番のところにこう書いてます。白味噌の場合は蒸さずに水にする。白味噌の場合はその大豆を水にでダーッと煮てお水を捨てちゃうんだそうです。なんで？お水を捨てちゃうと白味噌になる。なんで？いや、その水を捨てないと、水を捨てないと蒸してると、蒸してる中にアミノ酸ってのが出てきて、アミノ酸が糖分と一緒になって赤くなる。あ、そうかと。タンパク質って熱を加えるとアミノ酸って変わるんだよね。で、アミノ酸がこの赤くなってくんだ。だからアミノ酸を全部水にして捨てちゃうと赤くならないから白味噌になる。 まあ、どうでもいいんですけど、要はですね、何が赤味噌と白味噌って別に味の違いじゃないんですってことです。赤味噌だから濃いとか白味噌だから辛いとかそういうんじゃないんですよと。あ、製法の違いですか。そういうことです。で、その大豆を潰して米の麹とお塩を混ぜます。もちろん塩を混ぜ合わせて、そして少量の種水を加える。で、8番、それをずーっと混ぜ合わせて発酵炉に入れて発酵させる。ずーっと発酵させるんです。25度とか30度に保った場合2、3ヶ月、加熱をしないで天然醸造の場合は1月、3月、その寒い時に仕込んで9月頃には発酵が終了、発酵が完了したらこしますよと。ですから、この発酵に信州味噌っていうのはぴったりだって言われてるんですけども、よーく発酵した味噌っていうのはそれだけ、まあ、体に取り入れてもいいものだそうです。麦味噌はそれをお米の代わりに麦で行います。豆味噌はそれを全部豆だけで行うわけでして、一番風味と香りが強いのが豆だけで作った豆味噌ということでございます。それが一番風味が強い。はい。ではと、それでできたお味噌ですけど、右にちょっとそのいくつかございます。甘味噌、辛味噌っていうのは、これは塩がどの程度入っているかってことで、白味噌にも甘味噌がありますし、辛味噌があります。赤味噌にも甘味噌も、そして辛味噌もあるってことで、色の違いと味の違いは別ってことですよね。食塩の量が多ければ辛口、麹が多く入れてあれば甘口にお味噌はなります。大体とはいえ、関西は甘口味噌を使います。関東は辛口味噌を使います。もうそうなってるんですよね。はい。さあ、それでですね、いくつか名称がありまして、西京味噌っていうのは何ですか？これ京都のことです。京都味噌って言えばいいのに、今東京ってなりましたですね。明治時代から。江戸じゃなくて東京ってなりました。ですから今京都のことを逆に西京というふうに言った京都のお味噌、西京味噌って言ってるわけです。これ甘いお味噌です。よくお魚をこの西京味噌につけて西京漬けなんて売ってますですね。美味しくなってますですね。あと一番下の、その汁、甘味噌の一番下、江戸甘味噌って何ですか？江戸ってついてるってことは東京のお味噌でしょ？今こういうのって見ないんだけど、はい、大正時代までは東京の 60% 住民はこの江戸甘味噌を使っていたっていうんです。結構高級なお味噌なんです、この江戸甘味噌で。何に使って、とろりとした粋な甘さを持つ味噌、本来はサバの味噌に、あるいは豆腐の田楽、豆腐をちょっと水気を切ってですよ、表面焼いて上に味噌を塗って食べる、江戸時代なんかよく出てきますよ。そういうのに塗られてたのがこの江戸の甘味噌、高級味噌だそうです。ですから当時としてはこれは家で作らないで買ってきたような味噌、結構贅沢な作りの味噌なんです。で、どうなったか、戦時中にですね、贅沢品だと、こんな風な高級なしっかりした味噌なんかもったいないから作るなっていうことで、この江戸甘味噌をずっと作ってた業者さんがほとんど廃業しちゃった。で、今ほとんど残ってない。ですから東京に住んでる方で江戸甘味噌を食べる、あるいはチャンスもほとんどなくなった、こういうものだそうです。あ、聞かないなって、はそういうことでございます。下の辛味噌、今ほとんど一番使ってますのが単色の信州味噌。全国の味噌の生産量の約 35% を占めますよ。最近は4割がそうですよ。あと有名なのが仙台味噌。その下の仙台味噌。これ有名でございます。これが全部いいですね。米味噌。あとは麦味噌いきますよ。麦味噌ってどこでしたっけ？って九州ですよね。瀬戸内の麦味噌か甘味噌です。で、九州の麦味噌、はい、関東地方ってあるじゃないの、関東でも若干辛味噌っていうのは作られてもいます。 ですが、これは色が濃くて辛いもので、本来のこの麦味噌とはちょっと違いますよということでいいでしょう。で、豆味噌が八丁味噌と言います。八丁味噌。これは覚えておいてください。豆味噌は八丁味噌。で、特徴の一番後ろに書いてありますが、赤だしとはもともとこの八丁味噌で作った味噌汁を指します。若干苦味があって独特の風味があるこの八丁味噌、赤だしってのはこれでございますね。さあ続いて醤油に行きますよ。続いて醤油に行きます。はい、醤油、日本料理において味噌同様に欠くこともできない基本調味料である醤油。およそ3000年前の中国で発祥したんだと言われています。ところが日本では室町時代から使われるようになりました。で、江戸時代にはもう 大規模な生産が始まったとされています。現在世界の調味料として日本料理以外でもいろいろな料理で利用されてますですね。フランス料理なんかでもパリの三つ星シェフがちょっと入れて、ねえ、黙ってね、言っちゃダメよなんてちょっと入れて隠し味にってもう。お醤油の用途は広がっていると言われてますけども、じゃあお醤油ってなんで室町時代から使われるようになったんだろう。これ書いてありませんが、ちょっとこういうことだったみたいです。どうやってお醤油が誕生したのか。鎌倉時代にですね、中国からいろいろな技術を持ち帰ってきたお坊さんがいて、革新というお坊さんがいた。まあ名前はどうでもいいんですけど、味噌をこうやって作るんだよって鎌倉時代に人にいろいろ使えてたんです。お味噌ってな、こうやって作るんだって、さっきこうやって一緒に、拝見しましたようなことを人々に伝えていた。ああ、いいことを教えた。ある時、伝えていたその味噌の作り方、ちょっと間違えちゃってですね、水分を多く入れちゃったらしいんです。この方、各地さん。あっちまずいしな。まずいな。で、次の日見てみたらですね、ちょっとなんか緩いなーって、舐めてみたら美味しいじゃないか。ああ、これいけるかもしれないな。っていうのがお醤油の始まりだって言われてるんですね。わざとじゃないの、それ。それ革新犯って言うじゃないのっていう、それ違うんですけども。革新ってお坊さんってそれ確かなんですよ。そこからお醤油が生まれたんですって。鎌倉時代。で、そこからじゃあお醤油ってこうやって作れば作れるんだって。味噌から作られた味噌のアリューみたいなものなんですね。じゃあ作り方も似てんだろうなって。そうです。今みたいに、そうです。たまり醤油って今あるんですが、それはほとんどこの お味噌の作り方と似ていると言われております。さあ、右のページご覧ください。覚えていただきたいのは、まあ、作り方はどうでもいいんです。お醤油には濃い口醤油と薄口醤油とございます。ご自宅で皆さんどっちを使ってらっしゃいますか？普通は関東でしたら濃い口醤油なんです。じゃあ、味濃いんじゃないの？見た目が濃いんです。塩分はどっちの方があるの？薄口と濃い口と。薄いんでしょ？薄口醤油。色は薄いんですが、塩分は濃い口醤油よりも薄口醤油の方が1割高めになる。そうなんですね。じゃあなんでそうなってんの？じゃあ薄口醤油がもともとです。日本はもともと薄口醤油でございます。これ京都あるいは上方ですね。そこで作られたものでありまして、用途とか特徴産地、右の方でご読みしましょう。薄い着色や醤油の角の旨味を嫌う種類の和風風味吸い物に用います。精進料理や茶道での懐石など素材の持ち味や色合いを生かす料理に欠かせないですから、本来の日本料理はこの薄口醤油を使ってたんです。主産地は兵庫県の辰野、これ東丸なんていう会社があります。いや、あるいは小豆島、美味しいよ醤油を。お出汁取ったんじゃないのと思うぐらいお醤油だけで美味しいものが未だ作られてるって言います。関西地方では一般家庭でも日常的に薄口醤油が作られると。まあ、瀬戸内の白身のお魚とかにもぴったり合うし、京都は内陸で植物性食品、お野菜が美味しいものが取れるから、それを、まあ、煮る、炊くときにはこの 色が薄いものがいい、こういうことだそうです。ところがじゃあそれが関東になって江戸時代になってどうなったか。右側いきますよ。あらゆるものに使える万能調味料、単に醤油といえば、今はこの濃い口を指します。各地で一番多く生産されるが、主産地は千葉、これ野田、銚子のキッコーマンとかヒゲタですね。中心とした関東地方である。濃い口醤油は特有の良い香りが強く、これが魚類の生臭さを消して醤油特有の風味をつける。だから、江戸前でたくさん取れる背の青い、比較的癖の青い魚に好まれた。イワシとかアジとかサバとかってのが、それが江戸前という江戸湾で取れたお魚です。これって本当にまあ、青い魚とも言いますけども、要するに魚した香りがするんです。ですからそれをお醤油の臭みで取りましょうということで、それで、なんと濃い口醤油がだんだんと広まってきたと、こういうことでございます。ですから江戸時代からはこれ使うようになって作られるようになって、だんだんと関東は関東のお醤油を使うように、それによって関東のお料理が全部こういう色が濃いものになっていったんです。ですからおうどんを関東風で食べるとおうどんが見えないんで、関西からいらっしゃった方は気持ち悪くてよう食べへんって言いますよね。なんか真っ黒なおつゆであれでおうどんはちょっと食べられまへんっていう感じですよね。そういうふうに今完全に関東と関西を分けているのはこのお醤油というふうに言ってもいいかと思います。その他、たまり醤油とか再仕込み醤油とか白醤油っていう種類もありますですけども、特に一番下の白醤油なんていうのは見たことないな。これお菓子とかに使われている。あるいは茶碗蒸しなんかにちょっと使われている。薄口醤油、醤油よりももっと色が薄いものだというものです。はい、あとはちょっと、お読みいただければお分かりいただけると思います。ポイントは濃い口醤油と薄口醤油。塩分は薄口醤油の方が高い。関西。そして濃い口は関東。これでございます。では、日本酒参りましょう。近年の日本料理、日本食ブームに伴って、日本酒の海外での人気は非常に高まっております。高級料理店ではワインと同じように日本酒も置いてます。日本から輸出するのが増えてきましたので、今は現地生産、特にアメリカでカリフォルニアの米を使って今作っていると言われてますですね。日本酒は兵庫県と京都府で全国の 43%。 京都府、これは伏見のお酒、兵庫県は灘の木一本って灘ですね、西の宮の近く、あの辺りでいいお水が取れるので、それで日本酒はこの2つの県で全国の 43% ぐらいを生産しています。今のお酒は清酒って言って澄んだお酒です。昔はどぶろくって言って色がついた濁り酒でした。なんで今こういうふうに澄んだお酒になったのかって言われますとですね、江戸時代になるかならない頃、誤ってそのお酒に灰を入れちゃった人がいるらしいんです。灰を。いや、参ったな、こんな間違えて灰入れちゃったから、お前、どうしようって思ったら、次の日よく見たら、どぶろくのお酒が澄んでいた。透明になっていた。これは、ということで大発見です。そこから清酒ということで今のお酒が生まれた。それ誰がそれやったの、間違えたの、河野池さんっていう方だったんですよ。河野池善衛門さん、河野池って聞いたことない。あの河野池組とか関西の方でありますですね、ご商売されて今建築とかいろんなことのこう大コンセルみたいになって、国会議員の方も河野池なんとかさんって方がいらっしゃいましたですよね。去年なんかちょっと熱海の方にふっとこうお二人で行かれてうんぬんかんぬんっていう方なんですけども、というふうに言われておりますというふうに言われて、あ、そうなんだと。じゃあ江戸時代ぐらいからやっと今の澄んだお酒が飲めるようになった。そして特にこの灘の宮水という特別ないいお水を使って仕込んだ灘のお酒がいいお酒ですから、この関西あるいは京都から関東に下ってくるお酒が下り物っ ていいお酒、これは先ほどもちょっとお話した下りもんだねってのは上等な酒という意味でございます。さあ、その上等じゃないということですけども、今は品質によってはっきりとこういうふうに、グレード分けされています。まずは原料の良し悪しで吟醸酒とか大吟醸酒、こういうふうな特別なお酒があるんです。お米ってあの元々玄米ですよね。で、玄米の周りのやつを取っちゃって、あの白いお米にするときって1割型玄米取っちゃうんで 90% くらいになりますよね。1割減るわけです。あの普段お米に炊くお米を周りを削っていくんですって。もったいない。周りを削って、もともとあった半分以下にしちゃうと大吟醸酒になる。どういうこと？周りを削るとお米本来の風味が出てくるんですって。アロマっていうんですか、ものすごくワインがふわーんと鼻に抜けるような、ああいういい風味が出てくる。周りのお米の硬いところ削っちゃうと。ですからそうやって捨てちゃって結構贅沢に作るのが大吟醸酒。それを半分までしないで6割ぐらいまでで止めとくと吟醸酒と、こういうことらしいんです。ですから大吟醸の方が原料いっぱい使うわけです。で、そこまでしなくても普通のお米と米麹だけで醸造用アルコールってのを入れないで作ると純米酒って言うんです。いいですか？ですから純米か本醸造酒っていうのは原料の区別ですよ。ちょっと頭がちょっともうボケっとしてきちゃったから、もう一回いいですか。原料が純米だけですと純米酒っていうことは、純米酒の中でお米を半分まで削っちゃって作ると純米大吟醸酒ってことですか？そういうことです。純米大吟醸酒って高いんでしょうね。一番高いんです。じゃあ醸造アルコールって入れるとどうなるんですか？醸造アルコールっての人工のアルコールでしょって。そうなんですけど、醸造アルコールを入れることによって香りが高くてすっきりとした味になる。ですから醸造用アルコールが入れると悪いお酒になるっていうことでもないんです。キレが出る、甘ったるさがなくなる。ですから確かに醸造アルコール酒、醸造酒、本醸造って方が純米酒よりも若干安いとは言いますが、僕はこっちだよ、私はこっち、純米より、純米ちょっと甘く感じるって方もいらっしゃるんです。ですね。本醸造で吟醸酒もあるんですよ。本醸造でも大吟醸っていうお酒もないことない。ということで、吟醸大吟醸っていうのは純米にも本醸造にもある、そういう品種グレードだっていうふうに考えてください。つまりお酒は米と米麹とお水と、そして醸造アルコールだけで作られてるわけです。ですね。で、年間の日本酒の消費量の高い県はというと、新潟、秋田、富山、石川、ほとんどやっぱり米どころでございます。お米が取れるところがやっぱりそうなんですね。お酒もいっぱい消費される。じゃあ焼酎はって言ったら、焼酎はお米から作るものだけではありません。焼酎って何でしょうか？まあ男性の方聞くまでもないよ。全部、銘柄まで全部わかってるよって。もうここは暗記してるぐらいの方いらっしゃるかもしれません。ちょっと見てみます。焼酎、大衆のお酒として広く引用されてきた蒸留酒。蒸留酒ですから、一回気化されるんです。ピューって蒸気にするんですよ。蒸気にしたものをもう一回取って、それを水で割ったものを飲んでるんです。日本酒はそんなことはしません。日本酒は樽の中で、お米と麹と水をずーっと溜めといて、それをさっき言ったように、そうです。白く、濁り酒じゃなくて白、そう、透明なもので飲むんで、お米そのものも体の中に入れてるわけですよね。いいお水で作って、それで、そうです。体の中にそれも全部飲んでるわけです。ところが、焼酎は、お米が原料であろうと、後で出てきます、麦であろうと、芋であろうと、黒糖であろうと、蕎麦であろうと、全部それを、ドロドロにしたものを一回、シューッと、蒸気にして、それを取り出してるんです。 あ、じゃあ原料は体の中入れてないの？そうです。蒸気をもう一度液体にしたものを体の中入れてるんです。じゃあ太んないじゃん。いやー、そうでしょうね。どっちかというとカロリー的にはそちらの方が太んないかなとも言われてるわけです。ですが日本酒はそのお米を体入れますからツルツルになったり、お肌が色が白くなったりと、こういうふうに言われるわけですね。じゃあこの焼酎ですよ。日本の国内では酒税法により種類が分かれています。焼酎の製造は主に日本酒を作るには温暖地すぎる地域で発達した、昔は冷凍庫冷蔵庫ありませんからお酒を作ろう、醸造でずーっとそういう風に樽の中に入れとくと暖かいところで腐っちゃうんです。どこかというと南九州です。ですから鹿児島とか宮崎とか熊本とか大分とかですとお米あんまり取れるところでもないですし、でそれをそのままやってると腐っちゃう、だから焼酎にしたということでございます。九州の米どころはただ熊本と福岡、九州のお米が取れるところは熊本と福岡です。福岡はそんなにあったかいところじゃないんでお酒作れます。熊本はお酒作れないんです、腐っちゃいます。だからお米を使って米焼酎を作った、あ、そういうことですかと。で焼酎の種類です。お米には吟醸とか大吟醸とか純米とかありましたけれども、本醸造とかっていうのは原料でも分かれましたが、焼酎はどうなんですか。はい、香類とおつ類と分かります。明治時代にイギリスから輸入された蒸留機で蒸留して作られる高純度のエチルアルコール、これに加水したものは新式焼酎または焼酎の香類、これ安く作れるんです。安く作れる。でアルコール度数は 36% 未満と定められています。あの宝焼酎とかこういうんですね、あとジンロとかチョミスルとかって美味しいものも韓国から入ってきてますですけど、全部こういうもので、原料は一般に糖蜜を発酵させます。これが香類。続いて比較的安価です。比較的安く作れます。江戸時代の以前から上飲される単式蒸留機で蒸留して作る伝統的な焼酎ですから、イギリスから輸入されたいっぺんに作れるってんじゃなくって、一つずつ丹念に作らざるを得ない、そういう手間がかかるんですが、それは焼酎おつ類って言うんです。でこれが問題になりまして、こうとおつって言ったらこうの方がいいってことになっちゃうじゃないかよと、なんかこれってもうおかしいんじゃないのっていう誤解を避けるために、本格焼酎っていう名前になったんだって言うんですね。ですからおつ類って今言わずに本格焼酎って言います。この後基準が強化されて2002年の11月以降は一定の原料からなるものが本格焼酎って名乗ることができました。今すごいですよね、こと焼酎ブームって言われてます。アルコールは 45% 以下って言いますから、いやいや、もうウイスキー並みのものがあるわけですけども、幻の焼酎、森伊蔵とかって言うんですけど、なんか一本数万円するって言いますね。一升瓶で4万円とか下手したら5万円ぐらいでこう取引されて、すごいですね、焼酎でしょって、今そういう焼酎もあるって言うんですけども、さて、焼酎の種類見てみましょう。お酒はお米からだけですよ。お米以外はお酒は作れないですけれども、焼酎についてはまずお米からできるもの、これが熊本で作られますですか。産地は熊本、米焼酎。香りや味わいが日本酒に近い。ですから焼酎の中でも、まあ一番飲みやすいんですね。焼酎って言っても一番飲みやすい。癖がない。米どころの熊本で作りました。続いて麦焼酎でございます。もちろん麦で作ります。もともとは宮崎県で作られておりました。ところが宮崎県は今は下から2つ目の蕎麦焼酎、この雲海ってありますね、蕎麦焼酎雲海、これが今宮崎県なんか特産物のようになってまして、結構宮崎っていうとこの雲海じゃないのっていう感じになってきてます。 で、じゃあ麦焼酎はどこかと言いますと、蕎麦が宮崎なら、今麦焼酎は大分、大分麦焼酎。癖が少なくって書いてあるんですが、これ芋焼酎に比べると少ないってわけで、まあそんなに飲みやすいかというとちょっと難なんです。お好きな方はお好きですけど、まあ米焼酎とか蕎麦焼酎に比べるとちょっとやっぱり、ちょっと香りが独特だなーってあるんですけども、これ今売れてますですよね、いいちこってやつです。知ってますでしょ、また君にってやつです。恋してる、あれ私はビリババの花だ、私坂本冬美さんだ、あの歌のあれでございます。すごく売れちゃったよ、蕎麦焼酎、いや麦焼酎、麦焼酎いいちこは大分県、はい、続いて芋焼酎、さつまいもで作ります、さつま焼酎って言います。まあかなり濃厚な味と独特の味、好き嫌いが分かれる、まあ焼酎といえばこれだなんてその鹿児島の方はよくおっしゃる。水で割って、もともと水で割っといて、それをなんかこうちょっと温めたりして飲むんだなんておっしゃいます。黒糖焼酎は黒砂糖で作ります。これは奄美地方に限る、奄美地方だけがこの黒糖焼酎って名乗れるそうです。お砂糖で作りますけど甘みは強くありませんよ、もう蒸留してますですからね。で、蕎麦焼酎は雲海、そして泡盛、これはタイ原産の砕いた米、これで作る、沖縄の名物が泡盛です。独特の風味がありますですけれども、長く漬けた何十年もう戦前ですね、先の戦争の時も爆撃されたり、もうアメリカが占領してもこの昔からの空数というこの泡盛だけは背負って逃げたって言いますですね、沖縄の方、これはもう大事なもんだから、アルコールのトゲが溶けてものすごく美味しいまろやかなものになっているそうでございます。さあ、これが本格焼酎でございます。大体何県でどれっていうのまでピタっていけば、まあ、完璧ですけども、一時期日本酒は出ました。ですからお醤油なのか味噌に来るのか焼酎に来るのかって感じが若干ございますですね、いつ出てもおかしくないと。ちなみにみりん書いてありません。みりんというのは焼酎からできます。みりんというのは焼酎にプラスアルファもち米というものを作る。ですからみりんというのはまあ、ちょっと甘みがありますけども、基本的には焼酎から作るものというふうに考えてください。さて、残りはページめくっていただきまして、日本の珍味というもの、これはこんなものだということで結構です。江戸時代は三河のこの綿、ナマコの蝶の生です。ナマコの蝶です。中、ナマコっていうのは食べますけれども、中華料理でも食べますが、干したの食べます。そうじゃなくて中に透明な管みたいなのです。その中に小さな砂とか入ってるんです。その砂をキーって取ってですね、その本当に小さなナマコのその生の透明なものをいっぱい手ずって、うーんとちっちゃいものをやっとこう瓶に入れるって感じです。だからものすごい高いものですね。磯の香りがプーンとする。で、以前のカラスミというのはボラの卵巣、これは台湾の方とかもよくこれ食べられますですね。薄く切って炙って食べるというボラの卵巣を乾かしたもの。越前のウニ、ウニはですね、生で食べるウニですから、全部海が由来しているものが珍味です。新しい山珍というのは新島の草屋、これ東京都で取れますから東京での特産物です。室味とかそういうものをですね干すんですけども、ものすごく強い匂いがいたします。すごい発酵臭がいたします。まるでこう お手洗いが近くにあるみたいで、ですから草屋っていうんです。本当そうなんです。どうしたのこれという、そういうぐらいです。で、滋賀の船寿司は先ほど申し上げました、これも結構チーズのような発酵した匂いがいたします。まあ、3メートル先にあっても分かるって言います。船寿司があるでしょうって、3メートル先でもだいたいそのぐらいの匂い。富山県の黒作りはイカの炭、まあ、イタリア料理でもこういうパスタありますけど、イカの炭を混ぜて作った塩辛、まあ、これも全部海の 由来ですけども、あ、こういうものを昔の人は珍しがって食べてたんですねで結構です。さあ、いろいろ食べ物が出ましたけども、今回はこんな形でお聞きいたしましょう。いいですか？だし。だしといえば、かつお節、昆布、あご、ありますけども、アゴっていうのは何のお魚の幼虫でした、幼魚でしたっけ、幼虫で幼魚でしたっけ、トビウオですね、トビウオですね。では味噌の種類を3つ言ってください。原料味噌の種類3つ、お米、米味噌、麦味噌、豆味噌。さあ、そのうち八丁味噌、豆味噌と言われるのは、産地はどこの都市の周辺ですか？名古屋ですね。中京、中部、名古屋の周辺です。それでは、今度。お醤油、濃い口と薄口、どちらの方が塩分が高いんでしたっけ？薄口の方が1割高い。では、関東ではどちらを使いますでしょうか？濃い口醤油でございます。では日本酒、精米っていう手法を取って、それを 50%60% まで、まあ、ガーッと精米して、それを原料にしたものがありますけども、それは、はい、60% のものは吟醸、 50% 以下は大吟醸と言いますですね、はい。では焼酎です。焼酎の主な産地はどこでしょうか？南九州。いいですね。福岡は入りません。南九州ということは、九州でもいいですけど。沖縄で作られるものは何と呼ばれます？泡盛ですね。では、香類とおつ類、どちらを本格焼酎って今呼んでますか？おつ類です。いいですね。それでは産地。米焼酎は何県？熊本県。いいですね。米焼酎は米の産地の熊本県。じゃあ続いて、黒糖って何でした？黒糖って産地が決まってますけども、黒糖は奄美大島、奄美地方です。ですから県で言えば鹿児島県。もう一つ。芋焼酎はどこですか？鹿児島、薩摩芋ですから、薩摩ですから、鹿児島。では、最後です。麦、芋、蕎麦。この中で一番軽くて癖が少ないのはどれでしょう？麦、蕎麦、芋、どれでしょう？蕎麦焼酎が一番飲みやすいと言われています。一番は米焼酎ですけれども、次は蕎麦焼酎。はい、ですね。米、蕎麦、麦、芋、こういう順番でどんどんと香りが強くなっていきます。はい、というわけで、第5限目はこのあたりまででございます。10分休憩のと、いよいよ今日の最後に入ってまいります。あと一つでございます。